では今日は、この由意識について、私たちの、心の仕組み、我々の心は、どんな心の構造をしているのか、まあ、東洋心理学、これ由意識学というふうに言います。西洋心理学は、まあ、100年ぐらいちょっと前にね、出来上がったかと思うんですが、仏教ではもう千数百年前に今の心理学に勝るとも劣らない優れたの心理学がすでに完成されていました。有名なユングやフロイト、アドラーたちもこの仏教の基礎学であるこの由意識学からかなりヒントを得ているところがあります。で、私もいろんな学問好きで学んでみたんですけども、この由意識学が非常にですね、論理的で、誰でも納得できるように、心の仕組みをもう見事に、解明されている学問だと思います。で、この由意識という学問、まあ、これは知恵を、昔の人がですね、この知恵を体得して、ね、頭でこねくり合わせて作った学問じゃなくて、心を見つめていって、そして実践を通して、知らされた体験、それをもとにして、気づいた、学問でありますから、非常に今の私たちにとってもですね、結構納得できるところが多いです。まあ、早速見ていきたいと思います。まずこの由意識といった場合ですね、これは私のことを言います。真実の自己、私とは何かといったら由意識だというふうに教えられます。本当の自分というのはただ識のみ、ただ識のみ、ただ心のみである。まあ、こう教えるんですね。まあ、これをちょっと分かってもらうにはある程度の基礎知識が必要ですので、この皆さんの本当の姿を知るためには、まずですね、心の仕組みは大きく8つに分かれて教えられていると。この8識をですね、正しく知る必要がある。由意識とは言葉変えたら八識ですね。この識と言いますのは、これは心の意味ですね。心、八つの心が教えられております。どういう心かと言いますと、原意識、二識、微識、絶識、心識、意識、マナ式、アレヤ式、これを八式と言います。どういう心かと言いますと、まず原式は、目の心ですね。この目の心というのは、この目そのものじゃなくて、この色や形を認識する心を目の心と言います、ね、見たものはどんな色か、ね、どんな形をしているか、まあ、それを判断する心が、原識であります。次、二識、これはですね、耳の心と書きますように、これはですね、声を聞いて判断する、誰の声なのか、どんな音なのか、まあ、声を判断する、これが、二識であります。これも耳そのものじゃありません、ね、耳その奥にあるね、声を、音を判断する心です。次、鼻識、これは鼻の心と書いてますが、香りですね、いい香り、悪い香り、ね、気持ちいい、ね、心地よい香り、さまざまな香り、匂いを判断する心、これが、鼻識であります。次に、舌識、これは舌の心で、味を判断する心。まあ、この舌なんかはですね、この場所によって塩辛いとか甘いとか苦いとかね、感じる場所が舌の場所によって違うそうですけどね、味を判断する心、これ舌識と言います。で、次、心識、これ体の心とあります。これは触れたものですね、硬いとか、ね、 あったかい、冷たいとか、ね、ざわざわしているとか、すべすべしているとか、まあ、触れた感触ですね。それを認識する心を心識と言います。まあ、触覚ね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚と、こう言ってもいいですかね。で、この5つの心、これはですね、この5つを統率している、これをまとめ上げている心を意識と言います。日本語の意識は、仏教のこの有意識学という学問から、使われたものですね。まあ、日本語にはかなりの部分に仏語、仏教の言葉が使われております。意地とかね、育児とか、あれ意識なんかはこれも仏教の言葉ですね。で、この意識というのは、この前の5つの心を、これを総合的にまずまとめ上げ、コントロールする心。これらの情報を意識に、ね、持ってきて、そしてそれを総合的に判断する心。総合的に判断する。あるいは、それをもとにしていろいろ思考する、考える。この考える力というのも意識の働きです。
あと10分ぐらい。
はい。はい。で、この、意識はですね、この対象がですね、ありとあらゆるものを対象にして、心を起こすことができるので、これ仏教の法と言いますね。法といったらこれは、物という意味で、ありとあらゆるものを対象にして起こす心が意識。過去のことも思い出すことができるし、未来のことを考えることができる。あるいは今目の前にないね、宇宙のこととか、さまざまなものを私たちは思い浮かべることができますから、それは意識の働きなんですね。この心といったら必ずね、対象があるんです。対象。今、青文字で書いたのはこれ、対象なんですね。原色ならば、色、形。二色ならば、声。美色は、香り。是色は、味。心色は、触れたもの。それぞれ対象があります。意識の場合は、ありとあらゆる、この世のね、ありとあらゆるものを、目の前にものがなくても、ね、ずっと未来の先のことでも、頭で思い浮かべることができますから。その、ありとあらゆる、対象仏教で法と言います。だ意味はこれは物と言うんですね。あらゆるものを対象にするのが意識の働き。そしてこの意識はですね、前の5つの心を、ね、統率する。この前の5つの心を、有識では前五識と言います。前五識。前の5つの心。この前というのはですね、文字通り意識の前という意味もありますけども、この前という意味はですね、環境の最前線にあるという意味でもあります。我々がこの世界を理解する、世界の情報を私たちはまず、この五感といって5つの感覚、この五感で様々な情報をゲットして、それを元にして、判断したり考えたりしますから。この五感なしには、私たちは世界を思うことはできない。世界を理解できないので、この環境の最前線になる。この、ね、前後式で、ね、認識するもの。そういうものを、ね、ゲットして、それをもとにして私たちは様々なことを考えます。だからこの前後式はですね、意識の統率、意識のもとで働く心です。我々が考えたりするのはあくまでも意識であって、この前後式は考えたり、することはできません。ただ情報をですね、そのまま意識に伝えるだけです。この情報をゲットしたものを意識に伝えたならば、ね、もうすぐ忘れてしまいます。我々がさまざまなことが記憶できているのは、この意識の働きですね。いろんなことが記憶できるのは意識の働きです。で、意識はですね、まあ、この後マナ式、アレア式も説明いたしますが、この8式の中で 最も活動範囲が広い、ね、もうありとあらゆるものに対して、心を向けることができますので、一番ですねこのよく働いている、ね、普通一般の我々はこの一番よく働くのが意識なんです。だから誰もがですね、私と言ったら意識だと思っているんです。で、大体私と言ったらね、意識はこの脳のあたりです。このあたりに自分を感じられますから、私と言ったら脳だ。こう思っているからがあります。まあ、しかしですね、仏教では、ね、この意識はですね、前後して含めて、生まれた時に出来上がり、そして肉体が滅びたら、残念ながら意識はなくなるんです。死んだら意識は消えます。ところが仏教では、生まれる前からも、死んだ後も残る生命がある。意識の底にね、今まで気づかなかった、今まで私たちは意識は自分だと思っていたけども、その意識の底に、いわゆる深層心理と言われるものですね。この6つはですね、表層心理、表層、ね、表の層、ね、これ心理学で表層心理なんですね。表層心理は前後式意識を言います。ただこの前後式意識は私たちも自覚できるんです。仏教で言ったらね、大きくあの大乗仏教と小乗仏教があって、ね、あの大きな乗り物の仏教と小さな乗り物の仏教があるんですけども、小乗仏教はこの意識までしか教えてないんです。ところが大乗仏教、大きな乗り物の、まあ、本当の仏教と言われる大乗仏教は、我々が気づいていない深層心理、普通の人は気づいていないこの深層心理を詳しく解き明かす、でこれに目覚めさせる、この心に自覚させることによって、皆さんを本当の幸せ、本当の心からの喜び、人間に生まれてよかったと言える、生命の歓喜、そういう意味にさせるには、ね、このまなしき荒屋敷を自覚させる、ね、この心の存在を知らせるのが実は、有識学の目的なんです。でまずそれにはですね、まず前後式意識、これを正しく理解して、ね、まず心の仕組みをですね、やっぱり知る必要があるんですね。でまず頭だけでもね、今日はこのまなしき荒屋敷という心があることもね、知っておいていただきたいと思います。でこれからですね学んでいくと、今まで気づかなかった本当の皆さん、本当の私というものがだんだんと分かってくる。その本当の私とは、実は意識の底にあるまなしきであり、さらにその底にある荒屋敷を教えるんですね。でもこんな話をしてもね、もうピンときませんから、普通の人は自覚してませんからね。ただまずは、ね、前後式意識、皆さんが自覚できる心から有識学の教えがまず入門としてね、解き明かされます。でこの意識までの話はですね、誰でも自覚できますから分かりやすいんです。まあこの話を聞いてほとんど納得できる方ばかりだと思いますけどね。でこの意識ですけども、これはですね、まあ、いろんな働きが詳しく書かれてますけども、皆さん関心ある話としてはですね、この夢というもの、これ今の心理学ではね、まだ解明はできてませんけどね、完璧にはいろいろ言う人はありますけど、この有識ではこの夢の働きは、深層心理じゃなくて意識の働きだと説いているんです。これはちょっと意外な感じするかもしれませんね。夢というのは、ね、意識の働きなんだ。なぜそう説くのか、もうこういう理論があるんですね。で私たち、ほとんどの場合ね、朝起きてから夜休むまで、ほとんど意識は働いておりますから、だから意識が自分だと思うのも無理はない。しかしこの意識でも働かない時が、状態がいくつかあると、まあ大きく5つあるんですけどね、この5つの状態の時には意識は働かないと。 で、その中で皆さんに分かる例で言うと、こういう時は意識が働かない。例えば熟睡状態、熟睡状態の時は意識は働きません。それと気絶した時、あと3つはちょっと皆さんに分かりにくいので今日は省略します。この2つは仏教の知識じゃなくてもね、理解できることですから、私たちは熟睡状態に陥った時と、この何か苦しくなってこの気絶した時は意識じゃないんです。で、この夢というのはですね、これは浅い眠りの時に夢は夢なんです。だから深い熟睡状態、深い眠りに入った時は夢を見ることはないんです。だからこの夢を見た後も起きますわね。だからこれはだから意識の働きなんです。こう夢を見たら大体次目覚めるんです。だから夢は仏教ではっきりと意識の乱舞、意識では乱れ舞う、そういうふうに教えられます。ただ深い熟睡状態では夢は見ないということは意識も働かないんです。基本的に脳はですね、まあ、意識と言っているんですけどね、はい、そういう関係があります。
脳が寝ているとかね、その、うん、入れられますよね。まずは意識は脳、
まあ、普通まず脳は意識と生まれたらいいんです、うん、この後にこの意識をですね司っている心がこのマナ式であり荒屋式なんです。で、今でもですね相当の科学が進歩しましたが、このなぜ意識は働いているのか、ここはね、まだ解明できてないんです。脳イコール私とはね、私イコール脳とは断定できないんです。なぜかと言ったらね、意識が働いてないときもね、私生きてるからです。今問題になっているのがね、植物人間、ね。意識はないんですね。でも、実際に心臓は動いてるし、血液も流れてるんです。現に生きてるんですね。じゃあ、その私はね、意識は眠っている、意識は働いてないのに、ね、私を司っている心がなければならないんです。この植物人間を説明するには、このね、全五色意識だけでは、今の心理学ではね、まだ解明できないんです。まあ、そこで、ユングやフロイトたちはですね、この無意識という言葉を使ってね、この、まあ、マナ式、アレア式は使ってませんけども、これに近い概念を、訴えてね、集合無意識とか、まあ、そういう無意識という言葉を使って、意識だけが私じゃないと、もっとそこに、ね、私というものが気づいていない自分があるのではないかというふうに突き止めようとしたんですね。まあ、それが何であるかはまだ、ね、まあ、人間の知恵ではなかなか難しいと思います。でも仏教はですね、仏の知恵といって、この仏の知恵でこのですね、我々が気づかない、ね、本当の自分の姿をですね、はっきりと理論的に解明し、またこれに気づくことができるように、教えが説かれています。ここまでどうでしょうか。話しておかれますか。で、この、まあ、意識が普通私だと思ってますけども、そうではないことがね、例えば今言ったように、植物人間とか、ね、そういう例を通しても、意識以外に私がなければならないことが、いろんな例を通して、知らされるんです。じゃあ、ね、意識の底にある本当の私、この意識をまた影響を与えている心、ね、普段我々が気づいていない本当の自分とは一体何なのかといったら、ズバリ、マナ式、アレア式。この心が一つに理解してね、マナ式をアレア式に収めて、このアレア式が実は生まれる前からも続き、死んだ後もずっと残る、まあ、魂のようなもの。これが本当の皆さんです。全五式をね、意識に収め、マナ式をアレア意識に収めて、大きくね、仏教では二つの心があると教えますね。 二つの心、まあ、これを私たちは上の心とこう言ったりね、下の心と、このあらやしが大体この辺りに感じることがありますので、それで大きく上の心、下の心というふうに言うこともあります。じゃあ早速ね、意識の底にあるまだ式、そしてあらやしとはどういう心かをね、見ていきたいと思います。まず、まだ式でありますが、これはですね、このまだもあらやもあえてですね、難しい言葉で、書かれていますね。だからこれ漢字見てもね、意味は分かりません。これはサンスクリット語で、あえてこの意訳せずに、こういうスレのなと、あ、頼る、やというふうに使われているんです。これ意味がありましてね、もちろん意味で直訳できるんですけども、そうした場合ね、意味が限定されて、これ本来の意味をこの間違ってしまう可能性があるので、仏教ではね、非常にたくさんの意味を込めた、深い意味を込めた言葉はあえて訳さずにね、そういうインドのサンスクリット語でそのまま残して、言葉としてお経に書かれていることが結構あるんです。一応意訳しないと分かりませんから。じゃあ意訳したらどういうことと言ったらですね、このまなしきはですね、実は意識の意と同じ意味なんです。実はこのまだの意味はね、意識の意とね、ほぼ同じなんです。でもあえてこのマナというふうにね、言ったんですけども、どういうことだと言いますとですね、まずマナ式をちょっと説明いたしますとね、意味は、資料式と訳されます。意味はマナとは資料式、思う心、計らう心、これがマナの意味です。まあ、考える心ですね、資料、思い計らう心、これがマナの意味です。まあ、これは覚えるためにはね、皆さんね、英語のマン、ね、マン、この英語のマンとマナは同じ語源です。英語とサンスクリット語はですね、同じ言葉の系列にありますので、英語のマンからマナが来ました。マナと言ったら何だと言ったら、英語のマン。マンというのは考える人。人間というものは考える人なんですね。考える。考える人が、考えるというのが人間ですから、マンと言いますね。つまり、マナ式とは考える心。思い、量、計らうです。思い、計らう心がマナ式なんです。だから、この意識の意味もね、ね、判断し、考える心ですから、ほぼ同じような意味合いなんですけども、なぜ違うかと言いますとね、大きな違いは、この、ね、全六式、この意識までの心と、マナ式、あらや式の違いは、まずですね、一つはですね、ずっとね、働き続けるか、働きが途絶えるかの違いです。この全、六式はですね、前の六つはですね、剣断といってね、間があるんですね。右剣断と言いますね。まあ、もう、すみません。間があると。剣断があると。こういうふうに、仏教の方が言うんですけどね。間。つまりですね、剣断と言いまして、働きは途絶えるんです、これ。例えば、目でもね、今働いてますけどね、真っ暗だったらもう見えないんです。耳でもね、眠くなったらもう聞こえなくなります。この前後式見てみると、今ならば前式は働いてませんね。食べてませんから。だからこの前後式は働きが途絶えることもありますから、無権利なんて言いますね。だから働きをお休みすることがあるのが前後式なんです。意識はほとんどね、朝起きてから夜寝るまで大体働いてますけども、先ほど言ったように、この気絶した時とか、あるいは眠りに入った時は、意識がぼーっとしてね、働かなくなる。この意識が働かないと、もう前後式は働きません。この前後式は必ずですね、意識が働いている時じゃないと、前後式は働かないんです。ただ、意識が 中心になるんですね。でところがこのマナ式とアラヤ式はですね、無間断と言いまして、寝ても覚めてもずっとね、間を断つことがない。こちらはね、間を断つことがある、お休みすることがあるんだけども、このマナ式とアラヤ式はずっと寝ても覚めても皆さんのこの心をずっとね働き続けるんです。だから本当の皆さんの心は寝ても覚めてもね、意識がなくてもずっと働いてるんです。これが本当の皆さんの心なんです。マナ式というのはですね、まず大きな違いはずっとですね、思い続けている心、資料式と今言いますようにね、資料式、マナ式イコール資料式で考える心ですけども、ずっと思い計らっている心。じゃあ何をですね、マナ式と思っているかといったらですね、意識との違いはですね、自分のことばっかり思っていると、自我という仏教で自我、これが自分、これが自分と。私たちの本当の姿はですね、自分がわからないので、勝手にね、自分というものを想定して、これが自分、これが自分、これ仏教で世間の自我と言いますね。つまり常に俺が俺が、ね、自分自分自分というふうに気づかないところで、執着している。でこれがあるためにね、私たちね、実は純粋な善ができないんです。この意識もし学してなかったら、私たちね結構善に乗れるんです。結構、ね、いい人間で振る舞えるんですけども、この心から私たち善をしようとしたときに、それをね妨げる、心から善をさせない心があることがわかります。それがですね、自我執着心、この自分中心にね物事を考えてしまう、ね、ついにマナ式はですね、このアラヤ式というね、皆さんの根本の心に対して、これが自分、これが自分というふうに執着している心。だから皆さんでもね、何か人に物をあげてもね、必ずお礼を期待したりね、必ず自分を認めてほしい、そういう心が働くんです。純粋な善ができない大きな原因は、マナ式に問題があるんです。ついにこの自分自分自分というふうに自我執着心が働いているために、これ仏教では増毒の善といって、ね、毒が混じってしまうと。私たちね、なかなか心から誠の善ができないことが多いんですね。これ仏教では増毒の善といって、人に言うことをするとね、毒が混じってしまう、ね、お礼を期待する、ね、お礼がなかったら腹が立つ、ね、毒が混じった善ということで、増毒というふうに言うんですけどね、増毒の善。どうしても自分中心に物事を考えて、自分の方ばかり目を向けさせようとする、この表には出しませんよ。もし学識なかったらね、私たち本当は善人で売れるんですけどね、この意識を動かしている、普段気づかない自己中ですね、自己中の、そういう心があるために、この意識を怪我してしまう、そして善後心を怪我してしまう働きが、この学識なんです。この善をさせない働きとも言いますね。だからこの学識が実はですね、悪の根源とも言われます。我々がなかなか幸せになれないのは、このマナ式の存在をまず知らないと。で、これを知ってね、この心を変えていく。この自我執着心を減らして、これをね、正しい方向に持っていくんです。これをね、今までは人を排除してきた。ね、人と私を分けて、ね、もう差別する心です、これは。この差別する心を排除して、ね、全てを平等に見る。差別しない、平等にね、人を愛する心に、マナ式を変えれば、大きくね、心も転換し、アラヤ式もまた変わり、意識も善意識も変わっていくと。ということで、 この大乗仏教有識の目的はある意味ですね、このマナスをですね、これをいかに転換するか、これを変えることによって皆さんの心をですね、また、変えることができるんだと、まあ、こういうふうにね、教えています。ただこのマナスといったら、意識というふうに見てますけどね、ただ意味は意識もマナスも共に考える心です。でこの意識はね、さまざまないろんなことを考えられます。良いことも悪いことも考えられますけども、マナスはね、普通ほっといたら自分のことしか考えてないんです。この気づかないところでいつもね、俺が俺が自分のことばっかり考えている。これを仏教でガリガリと言いますね。世間で言いますね、ガリガリ亡者と言いますね、ガリガリ亡者は地獄行きとかいうような言葉もありますけどね、ガリガリ亡者。ここからあの骨川筋絵本というかね、地獄の絵なんか見てみると骨と皮だけの姿が描かれているのはこの言葉から生まれました。
それが本質ですか。
まあこういう心、知恵がないからこういうことばっかり思ってると。
理性ではあかんけど、理性と本性があって、
うん、
で分かってるけども、そういった自我執着心みたいなのが実はあると。
そうですね。
でそれが本性というか、
本性というか、まなしかないですけど、人って言ったら本性と言っていいけどね。でこのが
それは自分である、
うん、これ怪しいは実はこれ善で負けてもないんです。これニュートラルな頃ですから、はい、これはまた善で負けてもないから、これをね、また仏の心というふうに仏教では捉えて、これを善の方向に持っていくんですけどね、今はこの素晴らしい怪しいという心があっても、まなしが覆い隠して、善をさせないんです、誠の善を。でこのちなみに、まなしがあやしもニュートラルな、心で、善悪どちらでもありません。私たちの本性は。だから本来は善もできるし悪もできる。皆さんの気持ち一つで。でも知恵がないために基本的にはなかなか善ができないんです。
で本性は自分を執着している心が一番ですよ。
うん、そうですね。本性というか、まあ、心が暗いために自分でありながら自分がわからないために、このまなしあやしに対して自分自分というふうにね、執着していると。
が全ての人。
うん。基本的に知恵がない人は全部、仏教では、全ての人はこの八識があって、このまなしをみんな持ってますけども、それが俺が俺がとに執着して、世界を我と他に分けて、そして対立で苦しんでいると。仏教から言うと、本来全てはね、有識といって、この、平等というかですね、本来は、ね、有識で分けるべきじゃないんですけども、仏教ではこのマナ識はですね、ガタピシの世界に分けるんですね。この言葉が仏教になります。ガタピシ。私たちはこのガタピシの世界で苦しんでいると教えられます。この言葉が日本語になったんですね。ガタガタするとかね、あるいはピシッピシッとなるというのはこの言葉から生まれました。マナ識の働きによって私たちのこの世界を仏教では有識はガタピシというんです。私たちは自分がわからないために勝手にね、これが自分であると世界をガーとターに分けた。実は全部受けてこれ私なんだけども、心の映像が映ってるんだけども、それがわからないように世界を二つに分けて、ね、これはいい、これはダメとかね、善悪、美しい醜い、ね、正しい間違ってると、世界を二つに分けて、そして世界を白と黒に分けてね、で自分は白の方に我をつけて黒を否定するんです。この差別する心というのはこのマナシから生まれたんです、まあ、最近ね、史上最悪の、ね、銃乱射の事件がありましたけどね、まあ、人の心、犯人はですね、もうそういう、ね、同性愛とか、もうそういうのも嫌いだということで、このマナシの心が思いっきり出たんですね、うん、もう勝手にこれは正しい間違いだと、いわゆる平等に見る知恵がないんです。だから知恵がないからああいうことやった。 で地がないときに世界を2つに分けて、私はガである、で他は自分じゃないということで否定するんです。で世界に対立が生まれるんです。でもし皆さんの心はね、このマナ式の自我執着心を、これを知恵に変えていけば、これを平等の知恵に変えていくのが実は有識なんです。で皆さん教えをしっかり学んでいけば、有識を学んでいけば、このマナ式あらや式、これで知恵に変わってきます。するとこの世界を2つに分ける心がだんだん弱くなってね、世界を平等に、人をね平等に愛する心をできる、まさしく皆さんが求めている愛ですね、愛、そういう心になるにはマナ式を転じていくんです。でも知恵がないために私たちは世界をガタに分けて、次ね、騎士、遠出をね、ピシピシピシになりますからね、ここから来ました。ガタガタガタガタする、ピシピシピシにする。世界を二つに、私たちは世界を対立した世界として理解するのはマナ式に原因がある。で、正しく知恵を身につければ、ね、全てを平等に見ることができる。そうするとこういう、ね、白黒に分けない。例えば醜い人がいてもね、醜いんだなぁというだけで価値があるとかないとかを、ね、人を見下すとか、そういう気持ちをなくしていくのが実はこの有識なんですけどね。客観的にあるがままに世の中を見るのが一番いいんです。たとえね、この美しかろうが醜かろうが関係ないんですよ。あるいはね、この善であろうか悪であろうかね、ことさら悪をね責める必要もないんです。否定するから、こだわるから苦しいんですね。仏教ではあるがままに物事を見る、これが幸せになるポイントです。そのまま見るだけなんです。
こだわりは悪いんですか？
こだわりによって悪を作ることが執着して、悪くありませんけどもね、こだわったために物事が歪んで見えてしまうから、その結果間違った行動を起こすことがあります。こだわってもいいですよ。でも苦しむことがあります。
こだわりすぎた
ら、こだわりすぎたらよくない。まあ、こだわりなくすのはもう無理ですから、人間ですから。
だから中道ですか？
だから中道といって、ね、まあ、適度なこだわりなんかいいですけど、こだわりすぎたら苦しみます。歪んで物事を見てしまう。物事を歪んでしまう働きは正しくないです。この心はね、外で目が向かないんです。内側の、この皆さんの本心である、あらや意識ばっかり、自分、自分というふうに執着している心。自分かわいい、自分かわいいと。外に目が向かない。だから皆さんでもね、僕で失礼ですけどね、あんまり人のことそんなに考えてないと思います。人の幸せ。まずは自分の生活とかね、まずは自分の幸せを普通考えますね。まなしが思っている自分とばかり考えてますから。意識は違いますよ。意識は世界平和とかね、私も思ってます、昔はね。世界、人類を幸せにしたいというね、願いを学生時代持ってましたけどね。でもその腹底は、ね、やっぱり自分がかわいいと。認めてもらいたいからとかね、そういうのが腹底にあるんです。
言葉では結構人を食べて見るわけですけど、うん、言葉だけですかね、
うん、まあそうですね。だから心を見つめると、はい、ね、結構自分本位のことがあります。みんな意識だけだったらね、本当全員です、我々、うん、いい人間です。これがなければ
人相なんで深い
わけです。深いね、これ気づかないところですね。普段我々が気づいていない心がこのマナ式、あらや式なんです、ね。
を見ていくことができる。
でこれをに目を向けていく、うん。普段気づかない心に目を向けていくためにこの有識のね、もう完璧とも言えるね、論理があるんです。誰が引いてもね、おそらくね、納得できます。皆さんもある程度ね、これ難しいことも出てきますけどね、これに慣れてきたらすごい面白いです。おそらく学問の中で一番面白い、一番興味引くし楽しい学問です。こんなにまで私の心をね、仕組みをね、もう完璧とも言えるぐらいに、ね、解き明かしますから、誰が聞いてもね、ほぼ納得できます。ただついていけないだけ。難しい言葉がブワーッと羅列しますから。
八つだけではないんですか？
はい、
八個だけではない。
ああそうですね、この8個以外にあとね、下にね、51あって、 さらに100に分けて取るんです。100、まあ、そういうのはあるんですけど、そこはもうややこしくなるので、まずは八式を理解するのが基本です。まず今日は八式だけね、なんとか理解していただいて、この概略ですね、概論、由々式の概論をまずね、知っていただく、いただくのがいいかなと思ってます。まずここまでよろしいでしょうか。じゃあちょっと休憩入れたいと思います。